それではお読みいたします。また人々が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちに言われた。律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の神座を好みます。またやもめの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けるのです。イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。そしてある貧しいやもめがそこにレプタ銅貨を2枚投げ入れるのを見て、こう言われた。誠にあなた方に言います、この貧しいやもめは誰よりも多くを投げ入れました。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。聖書箇所は以上となります。以上の箇所より、有り余る神の祝福と題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開けました。私たちはあなたの御言葉の前にへりくだり、今日でなければ聞くことのできないあなたの御言葉の恵みをいただきたいと願っております。どうぞ聖霊様が語るもの、また聞くものに働きかけてくださり、あなたの御心を教えてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は2つの短い話からなっています。一つはイエス様から非難された律法学者たちについて、もう一つはイエス様から称賛されたやもめについての話です。ルカはこの2つのイエス様の話を用いて、全く対照的な二人を対比させて、私たちクリスチャンのあるべき姿を教えています。今日の説教タイトルは、あり余る神の祝福とさせていただきました。私たちは今日この箇所から、神の祝福を逃した律法学者たちを反面教師として学び、神からのあり余る祝福を受けたやもめを手本に、その生き方と信仰の姿勢を学びたいと思います。もう一度20章の45節からお読みいたします。また人々が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちに言われた。今日の出来事は、先週まで見ていたイエス様と祭司長律法学者たちとの論争の続きですが、20章の終わりと21章の初めの部分の二つの出来事を取り上げています。ルカはこの二つの出来事を同じ話の流れで記すことによって、二つの登場人物を対比させて私たちに教えています。そしてイエス様はこの話を、皆が耳を傾けている時に弟子たちに言われたとあります。皆というのは、聴衆であって、まだイエス様の弟子ではない人たちにも語りつつ、この教えを弟子たちに対して語られたのです。つまり、これは私たちクリスチャンへの大切な教えであることは間違いありません。イエス様はこの話を神殿のどこでされたのか。献金箱の前で話をされたと言われています。イエス様はよく献金箱のある婦人の庭と呼ばれる場所で人々に教えを語られたと言います。献金するところ、それは多くの人が集まる場所です。そこで多くの人に向かって教えを語る。そして献金というのは私たちの心が一番動く場所です。イエス様は あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのですと言われました。献金という私たちが一番心を探られる場所、信仰を探られる場所で、イエス様は自分たちの目を財布ではなく神に向けるように語りかけたのです。46節、律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定席、宴会の上座を好みます。宴会の上座を好みます。律法学者というのは、人々から尊敬されたい、称賛されたい、そのような動機で生きていました。もともと、律法の教師、律法の学者ということだけで、ユダヤでは尊敬される人物です。ユダヤでは、自分の実の父よりも、律法を教える父としての律法の先生を尊敬しなければなりません。自分に命を与えた父親よりも、霊的命を与える信仰の父を尊敬しなければなりませんし、もし川で自分の父親と律法の先生が同時に溺れていたら、先生の方を先に助けなければならないと言われるほどでした。道端であったなら、敬意を持って挨拶をしなければなりません。しかし律法学者たちはそれだけでは飽き足らず、わざわざ広場などの目立つような場所で挨拶されることを好み、自分がいかに人々から尊敬されているかをアピールしていたのです。私たちも人々から認められたいという要求というのはあると思います。周りから良い人だと思われたい、人々から尊敬されたい、頑張っていると思われたいというところがあると思います。私の知っている人で、礼拝献金をするときに、わざわざお札を広げて、周りをちらちら気にしながら、他の人に見えるように献金箱に入れている人がいました。まあ、本当にそういう人がいるんだなとびっくりしましたけど、私たちは過度なそのような自己顕示欲には注意しなければなりません。たとえそこで人々からよく思われたとしても、神様はよく思ってはおられません。47節、またやもめの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けるのです。律法学者は人々の前で見栄を張り、わざと長い祈りをしたそうです。その祈りとは内容がなく、同じことをただ繰り返して言っているだらだら長いだけの祈りだったとも言われています。時々礼拝献金のお祈りが上手にできないという声を聞きます。そういう人にとっては長いお祈りをすることが大切で、何か良いことを言わなければならないのではないかと、人々の目を、耳を気にしているように思えます。しかし一番大切なのは、神様に聞かれているということを意識しなければなりません。人から称賛を受けた瞬間、私たちは天に用意されていた霊的祝福を失っています。人の目を気にしていたら、人の目に振り回されてしまいます。大切なのは神様の目です。私たちはいつも神様の前にいることを意識して歩まなければなりません。21章の一節を読みいたします。イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。イスラエル神殿の、エルサレム神殿の婦人の庭には、13の献金箱が並んでいたと言われています。献金箱といっても今のようなものではありません。まあ、神社の賽銭箱のようなものでもありません。献金を入れる入れ口がラッパのように広がっており、ちょうどラッパを縦にしたような形状をしていたそうです。なぜ13個もあったのか、まあ、それぞれ献金の用途が別だったと言われています。まあ、今でいう指定献金のように、 祭壇のための献金とか、神殿の維持管理のための献金とか、捧げる用途別だったという意見と、これは感謝の献金として、誕生日の感謝とか、出産の感謝とか、献金の感謝など、感謝する事柄によって違ったのだと考える人もいます。そして、祭司が献金箱のところにいて、献金した額を記帳して読み上げたとも言われています。まあ、そこでですね、見栄を張る人は高い献金をするというわけです。昔、私が住んでいた実家のすぐ隣が神社で、お宮を修繕するか何かの工事費用を募ったことがありました。私の家は確かしなかったか少ない額の寄付しかしませんでしたが、献金者の一覧が神社の境内に貼り出されました。貼り出されたといっても紙のようなものがですね、貼り出されたのではなく、しっかりとしたその木の札に名前が記されて、それが掲げられていたのです。多額の寄付をした人や企業などの名前は大きな札で一番目立つ上位に掲げられ、値段が低くなるにつれて、だんだん札が小さくなって下の方に掲示されます。多額の寄付をした人の名前というのは、家の表札よりも大きな札が掲げられ、一番小さな額になると、もうアイスの棒みたいな小さな札になります。それを知った父親が、なんだ名前が出るのだったらもっと大きな額を寄付するんだったと言ったのを覚えています。エルサレム神殿でも金持ちたちが自分の見栄のため、権力者たちが自己顕示欲のために献金をしていました。二節、そしてある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨を2枚投げ入れるのを見て、ここで今日登場するもう一人の人物である貧しいヤモメが登場します。ヤモメというのは、夫に先立たれた夫人のことを言います。しかも、貧しいヤモメと書かれていますので、この人は独り身であったと思われます。当時、女性一人で食べていくというのは本当に大変でしたので、家計を支えてくれる息子も親族もいないヤモメは、貧しい暮らしを余儀なくされました。しかし、聖書の教え、立法の教えによると、イスラエルの社会はそのような弱い立場にいる人たちを助けることになっていた愛の社会でした。しかし、そのような聖書を教えるはずの立法学者が率先して、このヤモメを食い物にして、夫の遺産や財産をかすめ取っていたと言われています。そのような立法学者は、神からの祝福どころか、人一倍大きな罰を受けると言われています。そのような貧しい生活をしているヤモメが、レプタ銅貨を2枚投げ入れたっていうんです。このレプタとは一体いくらのことなのでしょうか。これはよく計算されるんですが、現代の貨幣価値、現代の私たちの暮らしに合わせて、このくらいの金額だと計算するのが非常に難しいんです。レプタというのはとにかく一番小さい単位のお金です。1レプタとは1タラントの128分の1だと言われています。1タラントは当時の1日の労働賃金だと言いますので、1タラントを1万円として128で割ると1レプタが78円となります。そうしますと2レプタで156円になります。あるいはこれで一食食べれるか食べれないか、あるいはパン一切れ食べれるかどうかの金額だったとも言われています。そうしますと2レプタ10円くらいでしょうか。レプタ銅貨とも言いますので、私たちの銅貨というのは10円なので、それくらいだという意見もあります。 まあ、しかし、ある先生はこういうふうに言います。レプタ2枚という金額は、当時、神殿に献金することが許された一番低い額だったとも言われています。まあ、そうしますと、これまた現代の貨幣に例えると、まあ、現代私たちが献金するときには、いくらなんていう決まりなどありませんが、強いて言うなれば、1円より低い金額はありませんので、これは献金できる最低ラインの金額として、2レプタは2円だったと主張する考えもあります。まあ、その2円の献金を、あるいは10円の献金を、あるいは156円の献金を、ヤモメが投げ入れるのを見たイエス様が、3節、こう言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは、誰よりも多くを投げ入れました。このレプタ2枚の献金を見たイエス様が、この人は誰よりも多くを献金に捧げたと言ったのです。まあ、その瞬間、イエス様はおかしなことを言われると弟子たちは思ったに違いありません。だってさっきからお金持ちたちが大金を献金しているではありませんか。なぜこのレプタ2枚しか入れていないヤモメが誰よりも多いのでしょうか。まあ、そんな風に弟子たちは考えたことでしょう。しかしその理由は献金の額ではないことが次の節に記されています。4節。あの人たちは皆、有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。献金した額にかかわらず、それが1円なのか10円なのか1000円なのか100円なのかにもかかわらず、持っているもの全部を献金したというのです。しかも、他の人たちは、有り余る中から献金したと言われています。有り余るという言葉は、まあ、今日の説教題にも使われていますが、ここで言う有り余るとは、良い意味で使われていません。十分なお金を持っていて、そこから多くの献金を出したが、それでもお金を有り余るほど持っているということです。しかしこの女性は一番小さい額の献金をしたが、それは持っていた生きる手立てのすべてを捧げたのだというのです。持っているものを全部を神様に捧げたのです。まあ、ここから献金は額ではなく心だ、信仰だと言われます。大金を捧げることが重要なのではなく、自分の精一杯を捧げることが大事なのだという教えがされます。確かにその通りだと思います。また、ここからこの人は、今日生きるための全てを捧げてしまったら、明日からどうやって生きていくのだろうかということを、私たちは様々な思いから、計算に走ってしまいます。今日持っているものをすべて捧げてしまったら、明日からどうやって生きるのか。まあ、そのようなことが私たちの脳裏をよぎります。まあ、そこで、旧約聖書のエリアに、今日生きるためのすべてである粉と油を差し出して養ったサレファテのヤモメの箇所を取り上げて、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったという御言葉が引用されたり、新約聖書福音書の空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかと言って、神の国と神の義をまず第一に求める者には、必要がすべて与えられるという教えがなされたりします。それも確かにその通りだと思います。しかし私たちは、そのような教訓を聞いて、なるほどと思いつつも、何も変わらないのも 現実です。確かに彼女は神様に絶対的な信頼をしていて、持てるものをすべて捧げてもきっと神様が明日も私を養ってくださるという信仰で、すべてのことを献金に捧げたのかもしれません。確かに聖書には十分の一をことごとく私に捧げてみよう、私は天の窓を開いて溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみようという御言葉があります。しかしこれは一歩間違えると、神様はこれをすればこれをしてくれるという交換条件のような、献金で神様をコントロールするような、献金で神様の祝福を買うような信仰になってしまいかねませんので、注意しなければなりません。今日ここから私たちが考えたいのが、この貧しいヤモメはなぜこのような献金ができたのかということに思いを馳せなければなりません。なぜこの人はこのような献金ができたのか。しかもこのヤモメは貧しい、乏しいと言われていますが、それは極度の貧しさ、極貧生活をしている女性のことです。その生活の中から、今日を生きる、明日を生きるすべてを捧げたのです。しかも、嫌々ながらとか、悲しい顔をしながら献金をしていたのではないと思うんです。だとしたら、イエス様が止めていたのではないかと思うんです。そして、これを捧げれば、明日神様が養ってくれるはずと言って、いつかばつかの賭けのように、信仰という名の博打をするかのような気持ちで捧げたのでもないと思うんです。この女性はきっと捧げずにはおられなかったのだと思います。なぜ捧げずにはおられなかったのでしょうか。それは感謝の思いです。それに尽きると思うのです。私たちに足りないのは献金の額ではありません。神様への感謝です。私たちには感謝の理由が山ほどありますが、一番大きいものは何といっても、イエス様の十字架であり救いです。イエス様の命という犠牲があったからこそ、私たちも犠牲を払って献金をするのです。しかし、この女性の時にはまだ十字架による救いが達成されていません。ひょっとしたらどこかで福音を聞いたことがあるのかもしれません。あるいはイエス様には一度もお会いしたことがないのかもしれません。おそらくここでイエス様と女性が直接会話をしていないことを見るとですね、おそらくイエス様とは会ったことがない方なのではないかなと思うんです。ですからこの女性はただ単に神様への信仰から出る感謝として献金を捧げたのだと思われます。私を作り、私に命を与え、その命を養ってくださっている神様への感謝です。夫に先立たれました。貧しさも経験しています。自分の人生はなんて不幸なのかと思ったかもしれません。それでも今日まで守り、明日も守り養ってくださる神様への感謝を捧げたのです。お金持ちが祝福されているわけではありません。貧しいからといって祝福されていないわけでもありません。貧しくとも祝福されている人は大勢います。神様の祝福を求め、神様から喜ばれることは何かを求めて生きるものを神様は祝福してくださるのです。神様に感謝し、自分の持てるものすべてを喜んで神様に捧げたこの女性は、神様から あり余る祝福をいただいたのです。いや、すでに神様からあり余るほどの祝福をいただいているから、彼女は神様に感謝として献金を捧げたのです。私たちは自分の方から神様に向かって献金を差し出すことはできません。できていると思ったら大間違いです。私たちは何の理由もないのに、私たちの方から神様にお捧げすることは不可能なのです。神様が私たちに恵みを与えてくださっているから、その感謝として献金という形でお返しをするのです。神社はその逆です。ご利益を求めて賽銭を入れます。このお願いを聞いてほしいからという理由で賽銭を入れます。交換条件です。これをするからこれをしてください。まあ、いわばお金で利益を買うということです。しかし私たちの信仰はそうではありません。神様が与えてくださったからお返しするのです。まあ、考えてみればおかしな話でもあります。ナルニア国物語で有名な C.S. ルイスという人が書いたキリスト教の神髄という本の中に、父親の誕生日プレゼントを買うために6ペンスをもらって息子が父親にプレゼントをするという話があります。まあ、思えば私も小さい頃、母の日のプレゼントを買うために父親のお金で選んでいたなということを思い出しました。小学校でも毎年母の日に渡すためのカーネーションの増加を買わされていたのですが、母親からお金を払ってもらっていました。神様だってそうです。神様に捧げた私たちの小さな献金は、もともとは神様からいただいたものです。神様に捧げるために神様からもらっているのです。しかしその額を私たちは様々な計算をした上で小さなものを捧げてしまう弱いものです。そんな私たちの献金を喜んでくださるお方がいるのです。そんな小さな私の神様であることを恥と思われないお方がおられるんです。そして信仰ではなく計算に走ってしまうような私たちの救い主となられた方がおられるのです。私たちは今週一週間も神様の祝福を求め、神様から喜ばれることは何かを求めていきたいと思います。神に感謝し、自分の持てるものすべてを喜んで、神様に捧げたこの女性のように、神様からあり余る祝福をいただきたいと願います。それでは、お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちに命を与え、今日まで生かし、また明日も養ってくださる神様、それだけでも私たちはあなたに感謝しお返しするに十分であります。しかしこのような私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださり、その命を犠牲にして救ってくださいましたことをありがとうございます。私たちは自分が犠牲を払うことを痛いことと思ってしまい、様々な計算に走ってしまう弱いものであります。どうぞお許しください。このような私たちの救い主となられること、そのような私たちの神であることを恥となさらないイエス様、神様、本当にありがとうございます。私たちはあなたに喜ばれることは何かを求めて、心からの感謝を、喜んで感謝をお返しするものとさせてください。そしてどうぞ、あなたからの祝福を求めて、歩むものとしてください。このお祈りを、私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。